と呼ぶにはとても寒いある朝、彼女が言った。
エモいってキモいに似てるよね。
この一言がきっかけで世界は混沌へと向かっていく。
ねえ、サツキはさ、推しとかいる？
私にとっては 2.5 次元の彼と同じこの枕の香りが唯一の世界なの。
俺さ、マミリンに出会って減ったんだ、血糖値。夢を見すぎた若者が迎える終焉とは。
捨てないで、お願い。
2082年3のつく日、ロードショ
ー。僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
いやー、春ですね。花粉って辛いですね。シロでーす。数年前からちょっと言ってはいたんですけれども、今年は本当に認めざるを得ないぐらい私花粉症でございます。鼻が詰まったりだとかそういうことはないんですけど、もう目がかゆい、顔がかゆい、鼻がかゆい、花粉症だよね、完全にね。で、鼻がかゆいからくしゃみ出るし、もう本当に薬が切れた瞬間が嫌で、なんかもうイラついたから薬をやめたんですけど、一時期もっとひどくなったんで花粉症だと認めることにしました。今年から私花粉症デビューということで、花粉症新人ではございますが、元より花粉症の皆様、ぜひお手柔らかにお願いします。そして同じく今年から花粉症になったよという方、何か対策をぜひ。何かないですか？もう本当にやだ。もう嫌ですけど、まあ付き合っていくしかないと思っておりますんで、ぜひ花粉症の皆様よろしくお願いします。花粉症じゃない方々もよろしくお願いします。というわけで、この番組は演劇のありとあらゆる何かをご紹介する番組でございます。今回は時代を先取りという言葉ももう古いのかもしれませんね、演劇とロボットのお話です。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
今回の演劇情報はこちら。
ロボットの演技で人は泣くだと？
ロボット、アンドロイドが織りなす演劇の世界。
ロボットと演劇、普通に聞いたら相反するものだとみんなが言うと思います。まあ本当そうですよね。私たちが想像するロボットって、こう感情がなくて、ただ淡々と任務をこなす姿が、もう今現在のロボットっていうイメージがやっぱりあると思います。ペッパーくんとかね、アイボとかね、たくさんのロボットが今の世の中に溢れておりますが、まあまだまだそのいわゆる感情を持ったなんかドラモみたいなロボットは存在しないのかなっていうのが今現在のロボットの世界なんじゃないかなと私はもう勝手に思っておるんですが、けれども、まあ演劇とはね、ちょっと結びつけがたいと、そう感じていらっしゃる方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。ただそんな中ですね、あの有名な劇作家、演出家、企業がですね、ロボットを演劇の世界に浸透させようといろいろ奮闘しているようでございます。
かの有名な平田織刺し。皆さんは演劇知っている方はもう聞いたことないっていう方はいらっしゃらないんじゃないかというぐらい有名な方でございますね。まあ、その人がね、率いている青年団というところがあるんですけども、そちら数年前からロボットを使った演劇を実験的に行っておりまして、成功を収めております。なんとなんと。ワクマルというですね、自走式のロボット。なんかちょっとね、丸っこくて可愛いフォルムの、ロボットなんですけども、そちらと人間が、やる、お芝居なんですけども、ロボット同士のシーンとかもあるらしいんですね。そのロボット同士のシーンで泣くお客さんとかもいるんだって。どういったちょっと私見てないんでどういった感じでやってんのかわかんないんですけど、それでもう高い評価を受けて海外とかでもいろいろ上演したりとかしているらしいんですけども、またね、新しいアンドロイドと人間を使った舞台とか、二人芝居で片方がアンドロイドで片方が人間っていう、なんか、それ本当に大丈夫なのみたいなのとか、あと昨年はなんとですね、夏目漱石いらっしゃいますよね。あのアンドロイドを作って、その青年団の役者さんと30分の会話劇を、30分ですよ。30分アンドロイドと会話をさせて、成功を収めているようです。この夏目漱石アンドロイド、2016年に没後100年を迎えた夏目漱石をアンドロイドで復活させる漱石アンドロイドプロジェクトというものがありまして、そちらで制作されたものでございます。現在は講義とか、あと講演とかね、いろいろ行っているようですけれども、びっくりすることにですね、これ、わざわざ演劇をやるために新たなプログラムを入れたとかではなく、もうそのまま作った夏目漱石の、そのまま、やったらしいんですよ。ね、まあ、音声をね、読み上げるだけじゃなくて、ちゃんとね、音声合成のね、技術を使って、漱石の孫にあたる方がいらっしゃるんですよ。その方の声を録音したものを解析して、本人の音声も残っているらしいので、その音声と、あと、漱石の声を知る人、そういう方に話を聞いて、きちんとその、漱石像っていうのを作って、それを本人の声に近い形で読み上げているのが、この、漱石ロボット、アンドロイドですね。アンドロイドでございます。まあ、これを聞いた時に、確かになと思ったの。今まで、役者が、本当にその偉人とか、もともと本当にいた人とかの舞台をやるときに、いろいろまあ文献読んだりだとか、まあそう、自分の想像の流れとか、あと演出家の希望だとか、要望だとか、そういうのがあって、その人に寄せて演じていたものがあるじゃない。それを、アンドロイドという、外見をもう完璧に、真似というか、本人になれるものが出来上がるわけですよ。もうその時点で。なので、見ている側としては、想像でしか補完できなかった部分が一つ埋まるんですよね。見た目っていう部分でもうすでに埋まるんですよ。あ、確かにそれは大きいなと思った。だって、あの人さ、似てないよね、みたいなのが言えないわけ。もうすでに。その、作り上げられてるから。だからその部分は、あ、確かになと思って、それは大きいなと思いました。まあ、あと今後ですね、このロボットなんですけども、演劇じゃなくて、オペラにも、もう、すでにまあ進出はしているんですけども、初音ミクオペラなど国内外で人気のですね、電子音響作品を展開する渋谷さんという方がいらっしゃるんですけども、その方が随分前から、オペラに、アンドロイド、スケルトンというアンドロイドを起用してまして、もうすでに大成功を収めております。本当に国内外で大人気のオペラらしいんですけども、それとも関係がありまして、4社共同研究プロジェクトというものがございまして、株式会社ミクシー、国立大学法人大阪大学、国立大学法人東京大学、株式会社ワーナーミュージックジャパンの4社による、人工生命×アンドロイド、オルタ3に関する共同研究プロジェクトを立ち上げまして、なんと、2020年、オリンピックがある年ですね、8月に SF オペラを新規で公開すると言っております。このオルタ3なんですけども、これ、AI じゃない。人工生命を、宿しているらしくて、AI とはちょっと違うんだって、やっぱり。で、きちんとその、オペラ用に作ったけど、オペラだけじゃなくて、ちゃんといろいろ自分で学習して、ちゃんと人間らしさっていうものを取り入れてる わけよ。だからこの人たちが言ってんのはアンドロイドをオペラに応用するのではないということを伝えたいという力強いコメントもありまして、これはもう期待するしかないよね。なんかどうやら子供たちと一緒にそのやるオペラとかも考えているみたいなので、これはもう2020年ちょっと期待ですね。まあちょっと私のこの見解になるんですけど、私も少し前までは演劇ってロボットにできるわけないじゃんと思ってた。まあそれはいわゆる私たちが今想像しているそのロボットの世界、ロボットとかアンドロイドの世界だからなんですけども、今回調べれば調べるほどロボットと演劇って意外と相性がいいんじゃないかなっていうのがちょっと思ってきまして、すごい興味が出てきました。まあまだね、ちょっとねロボットを作り上げて演劇に登場させるには、すでにまずロボットを作って登場させるまでにものすごい莫大な費用がかかるし、あまりにちょっと未知数すぎてやっぱりサポートがどうしても必要なので、まあその辺でもすごく負担が大きいですよね。でももしこれがドラえもんの世界ぐらいロボットがもうちょっと身近になった時に、人間の想像の部分じゃなくて、まあ偉人アンドロイドみたいに本人がそこにいるかのような完璧なまあ芝居プログラムじゃないけど、そういうのがもし発展してそのアンドロイドの中に埋め込むことができた時に、果たして人がその演劇用のアンドロイドに勝てるのかって言われたら、ちょっと疑問が浮かぶかなとは思いましたね。人間は人間にしかできないものがあるんですけども、まあ、ロボットはロボット、アンドロイドはアンドロイドにしかできない演劇っていうものが改めて生まれて、それが融合することによっていろんな新しい可能性が生まれるんじゃないかなと、ちょっと私的には思いました。皆さんはこの件どう思いますか？ぜひぜひ感想を聞かせてくださいね。というわけで、演劇とアンドロイドでした。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
皆様ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春我がライブ人生。
各週水曜日アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
変景気のパ
ワー。このコーナー何をするのかと申しますと、シロさんはアルファ社長より芝居の題名のみ渡されます。そのお芝居がどんなものなのかを予想します。その後お芝居の本当の内容を渡されます。驚愕します。ただそんなコーナーだったはずなんですけれども、社長の判断であまりにかけ離れた芝居が出るとエンディングの曲が強制的に変わるというコーナーにいつの間にかすり替わっておりました。というわけで、前回はですね、まあニアピン賞でしょうね。まあということで、ちょっと素敵なエンディング曲に変えていただいたんで、今回も頑張りたいと思います。というわけで今回の題名はこちら、隣のロボット。これはあれかい、私がもう愛してやまない隣のトロのかな。ねえ、隣のトロと今回のそのいわゆるロボット話に関する多分掛け合わせだと思うんだけど、いやーちょっとね、私多分ロボットとか来るんじゃないかなと思っていろいろ考えてきたのはある。ただまさかこれと掛け合わせると思ってなくて、いや、ちょっと待て。いや、でも、いろいろ考えてきたものをまとめるには時間が欲しいんだけど、まあいいや、行きましょう。
どうしたんですか？
だって、ノエフ君が、ノエフ君が、
どうしたんですか？
だって私のおまんじゅう取ったんだもん。
それはかわいそうですね。
だから取り返してきてよ、ドラザモン。
そうです
ですね。じゃあ行ってきますね。
おいお前、何様のつもりだよ。
あの、ウーラ君のおまんじゅう返してあげてください。
なんだよお前、何者だよ。
僕はドランサモンです。僕の力を使って皆さんを懲らしめます。二次元ポケット、この中から好きな推しを選んで世界は平和になるんだよ。さあ皆さん、この二次元ポケットから好きな推しを選ぶんだよ。
なんだよこれ、こいついいじゃねえか。これで巨乳だぞ。なんだって、すげえ、世界は平和だ。
ありがとうドラジャモン、これで世界は平和になりましたね。僕はこれでお役ごめんです。
感動の物語だよ。もう、だからいわゆる、泣いてる女の子がいて、あ、女の子だか男の子かわかんないけど、泣いてる子がいて、その子を助けようとしたロボットのドラザモン、ドラザモンって言った私、ドラザモンがいて、その子が二次元ポケットから二次元の推しをこう出してきて、その出した推しで一人一人好きな推しがこう、推しができて、で、あの、喧嘩してたみんなも、世界は平和になったねっていう話で、最後ドラザモンはロボットだから、もうそれでお役ごめん。感動的ストーリーでございます。隣のをどこまで入れようかすげえ迷ったんだけど、まあ2030年ぐらいにある多分舞台だと思うんだけど、じゃあ行きましょうね。本当の内容はこちらでございます。
私26歳。20歳から社会人を始めた。ただ当たり前のように大学を卒業し、ただ当たり前のように社会人をしてきた。払うべきものは払い、ただ単に仕事をこなしてきた。でも目の前はただ次の日を待つだけの毎日。ふと横目に見たテレビから CM が入る。あなたはこれでもロボットだと言えますか？最近一般家庭では当たり前になったAI 搭載アンドロイドの改良型、人型アンドロイドの宣伝だ。私は何を思ったかネットでポチリ。後日届いた。西洋人のような顔をした一見普通の人間。動きもスムーズで AI 搭載で会話もできる。ロボットと過ごす毎日は灰色だった日常を豊かな色に変え、少しずつ私はロボットに恋をした。2023年5月から東京臨帝劇場にて、劇団シロを5回行ってみたら転んだがお送りするフューチャーラブストーリー。主演は白川シロル他。チケット3500円、当日4000円、ご購入は劇団公式サイトにて。
あ、なんかちょっとこれ面白そうだね。あの、普通にちょっと面白そうだね。隣のロ、あ、なんかこう少女漫画的、なんていうの、こう萌えが入った感じでもありつつ、でも恋をしてその後どうなったかとかは あらすじに全く書いてないっていう、この未知な感じの期待感、素晴らしいね。ちょっと今回は負けを認める。素晴らしい。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage Alpha。
ここはどこだ。俺はどこに迷い込んできたんだ。大変だ。ここはエンディングの世界だ。エンディングでございます。
どうしたのこれ、何が起こったのこの番組。 この番組では紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者スタッフなど自分たちで売り込みに来ていただいても構いません。紹介してほしい舞台やイベントの情報などありましたら、ぜひぜひこの番組までお送りください。すべての宛先は siro@alpha-radio.com までお願いします。この番組公式ツイッターがございます。ハッシュタグ戦劇、ローマ字で戦劇と探してみてください。この番組の公式ツイッター見つけたらぜひフォローを押してください。ぜひぜひというかぜひお願いします。いつの間にかこうアラビアンな世界なのか何なのか、そういう世界に紛れ込みましたけれども、まあ、今回はね、ちょっといろいろお話をさせていただいたロボット、アンドロイドについて、演劇論破も通してお話をさせていただきました。何か気になることなどありましたら、ぜひこの番組までお便り送ってください。公式ツイッターのね、DM とか、リップでも構いませんので、ぜひぜひ思うところもあれば送ってください。こういう音楽を使っていつか芝居を作りたいなと思い続けて、早20年。はい。お相手はあなたのブレックファースト、シロがお送りしました。
お芝居一回見てみないかい？
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。